はい、皆さんおはようございます。寒いですね。
なんか地震があったとか。
ああ、韓国に結構大きな地震があってですね、
全然関係なし大丈夫。
あ、うちは大丈夫です、まあ、全国的にちょっと揺れたみたいなんですけど。昨日です。昨日、はい、もうあの地震ないところだったんですけど、去年からちょっと、はい、地震があるんですね。で、韓国の建物はほとんど耐震、できてないわけですから、もっとあの小さい揺れでも結構被害があるんですね。ちょっと最近のものはちょっと耐震工事やってるんですけど、もうほとんどやってないわけですから、うん、大変ですけれども、お祈りに覚えてください。はい、じゃあではですね、今日はエレミア書です。私が一番好きな預言者ですけれども、エレミア書から学んでみたいと思います。じゃあまずタイトル見てみましょう。タイトル1行だけです。本書の表題はその主要人物の名から取られているだけです。エレミアですね。エレミア、著者、当然エレミアですね。少なくとも本書の主要部分の著者はエレミアである。でここに注目して、主要部分ってなってますね。じゃあ他の部分がエレミアじゃないのかっていうことなんですね。じゃあ実際の著述は彼が信頼していた秘書バルクによってなされた。ああ、エレミアが書いた部分もあるんですけれども、他の部分はエレミアのについて彼の秘書ですバルクが書いたということです。で、バルクは収集、編集、資料の保存まで行ったかもしれない。有能な秘書ですね。で、エレミアの代書人、また秘書としての彼の立場はバルクが教養のある人物であったことを暗示しているということですね。あ、本当その通りですね。彼の代書人、また秘書として彼はとても教養のある有能な人物だった。ここまでエレミアの説教と、彼の生涯をまとめることができたっていうのはですね、非常に、彼は有能な人物だったっていうことです。ですからエレミア書の著者はエレミアであり、またバルクであるということですね。まあでも代表、まあ私たちいろんな事情でなんかも それを書いたゴーストライターの名前を載せないのと同じように、エレミア書はエレミアの著作だって言ってもいいですね。じゃあ今日はここが長いんですけど、歴史的背景です。5番のスライドですね。5番のスライド、歴史的背景。皆さん、このエレミア書を皆さんが読むときに、この歴史的背景を理解することが一番大事です。そのエレミア書のですね、エレミア書を分かるためにはその時代を理解することが8割ぐらい大事です。ですからその時代の背景とにおいてエレミアがどういうメッセージを語ったかに注目した方がいいですね。ですからそのところに今日はちょっと集中してやりたいと思います。じゃあエレミアの宣教初期頃、アッシリア、エジプト、バビロンといった三大勢力が覇権争いをしていた。これ何回も繰り返して皆さんに伝えてますよね。アッシリア、エジプト、バビロン。でこの大きな3つの国の間に挟まれていたんですよ。アッシリアはまあ北とちょっと東、でエジプトは南の西で、バビロンは東のちょっと南寄りで、この3つの国にもう挟まれていたんです、でアッシュール・バニパルの元アッシリアはその極みに達した。アッシリアが一番強い時だった。 で、あとはおトイレばかりであったっていうことですね。だからエレミアの選挙初期頃はこの三大勢力があったんだけれども、アッシリアが一番強かった。でもすでに衰退し始めていたっていうことですね、うん、じゃあ次、紀元前426年ナボポラッサルのバビロン王座即位とともに新バビロニア帝国が頭角を現し始めた。この新、これがですね、よく歴史の本に出てくるバビロンの名前です。新バビロニア帝国と言います。で、新バビロニア帝国は頭角を現し始めた。で、アッシリアの運命はニネベの堕落によって永久に確定した。こうして西アジアにおいて新バビロニア帝国が支配勢力となったということです。ああ、このアッシリアが徐々に衰退し、一番強くなったのはどこだ？新バビロニア帝国だっていうことですね。そういう時期だったんです、エレミアが活動した時期は。で、次、6番スライドですね。ネコ2世のもと、エジプトはです、ね、ネコ2世っていうのはエジプトの王様ですね。かわいい名前ですね。エジプトは急激に勢力を伸ばしてきたバビロンに挑んだ。バビロンがもう急激に大きくなっていくわけですから、エジプトはそれに挑んだわけです。で、ナボポラッサルの息子、誰ですか？私たちがよく知ってる名前です。ネブカデネザル2世は、実は彼の名前の後ろに2世ってついていたんですね、うん、ネブカデネザル2世はカルケミ州の戦いでその挑戦を、あ、すいません、シリゾケですね、シリゾケ、すいません、シリゾケ、バビロンが世界帝国としてアッシリアにとって変わった。あ、決定的にこうアッシリアも衰退し始めて、次に三大勢力の一つエジプトもこのバビロンに挑んだんだけれども、これ有名な戦争です。これが天気のカルケミシュ戦、戦いで撃退されるんですね、このバビロンによって。で、それでもう明明白々、正真正銘の世界帝国としてバビロンが君臨したわけです。で、エレミアはユダ王国最後の40年間に改革とリバイバルの使命を5人の王、ヨシア、エホアハズ、エホヤキム、エホヤキン、ゼデキアに伝えた。各王の統治を次に短くまとめてみる。あ、次は5人の王様について語るんです。ですからエレミアの活動はこの最後の5人の王に対しての働きだった。それがだいたい40年。皆さんどれぐらい激動の時代だったかが分かります。5人の王だけれども40年しかないっていうことですね。じゃあその5人の王様について見てみましょう。これからエレミア時代の5人の王ですね。まず最初のヨシア、ヨシアです、7番のスライドですね。紀元前640年から609年までの王様です。じゃあその皆さん見てください。40年の間この王様が何年ですか？31年ですですね、ほとんどです。だから後の9年で4人の王様が変わるんですよ。じゃあヨシア、彼のお父さん、おじいさんですね、マナセとアモンの下での半世紀以上にわたる道徳的霊的大敗の後、ユダはもう一度だけ敬神と 宗教的熱意を持った王に恵まれた。これっていうのはこのマナセとアモンの時、マナセは本当に悪名高き王様です。本当に悪い人だったんです。でこのアモンもその後ですからあまり変わらなかったんですけれども、奇跡的にそういう王様が続く中で奇跡的にヨシアっていう王様が現れるんです。で彼は本当に敬神と宗教的熱意を持った王様だった。神を敬う宗教的情熱のある人だった。でなんと、おそらく私の記憶が正しければ8歳の時に王様になるんです。うん、8歳で、もう一度イスラエルが、このユダ、南王国ユダが霊的に回復するチャンスが与えられたんです、ヨシア王によって。で、ヨシアはたった、まあ、合ってますね、8歳で王位に就いた。どんなに大変だったんでしょうかねえ。で20歳頃偶像礼拝の高きところを覗いたのを皮切りに、彼は数々の改革を行った。彼はですね、若いながら素晴らしい改革者だったんです。うん、今まで偶像礼拝と高きところ、それ全部取り除いたんです。まあでも全部ではなかったんですけれども、ほとんど取り除いたんです。もう今まで悪い習慣や伝統、そして罪、偶像礼拝、そういったものをほとんどなくしたんです彼は。でそれから彼の手助けをしたのがエレミアであった。ヨシア王の改革の手助けをしたのがエレミアだった。王権を用いて偶像を一掃し、神の礼拝を再確立することをヨシア王は目指した。改革を行っている間に律法の書が発見された。ですから、彼がですね、皆さんこの過程に注目してください。まず何をしたんですか皆さん。良いことをするものもいいんですけれども、それより勇気がいるのは何か、今までやってきた悪いことをやめることなんです。うん、今までやってきている悪いこと、悪い習慣、悪い伝統をやめることがもっと勇気がいるんです。でもしかしたら私たち個人、そして私たち教会に必要なものはこれかもしれません。悪いことをやめる、でそれをやめて、そして神様への礼拝を再確立することを目指して、でそれで改革を進めていく間に何が見つかった？律法の書、聖書が見つかったんです。神殿の中でこの律法の書っていうのはですね、おそらくモーセの五書が見つかったと言われています。大切ですね。で次、その発見は、その発見というのは何ですか、律法の書の発見ですね。その発見はヨシアの改革をさらに推進した。覚えてください、私たちが何か悔い改めて自分の信仰生活改革しようとする時の原動力は何か、御言葉です。御言葉です。この改革はかつての北王国の旧領土にまで及び、アッシリア帝国の衰退がこのような拡大を可能にしてくれた。うん、そういう歴史的背景もあり、 その彼の改革はとても推進されたんだけれども、その影響力はどれぐらいだったか、もうすでになくなっていた北王国のところにまで及んでいた。もうダメになってなくなってしまったところにも及んでいた。素晴らしかったんでしょうね。うん。で、ヨシア王は無謀にもメギドでエジプトを猫二世に挑み、その結果若死にすることになると。あ、ですから、31年の王様としての活動があって、で何歳になったんでしたっけ、王様8歳、31年プラス8歳、39歳で死んだんです。本当に赤字だったんで、もったいなかったんです、彼の死は、ね、それだけ本当に改革を進めた人だったのに。メギドでのエジプト王猫二世との戦いで死んだんです。ですから、このメギドでの嘆きっていうのはとても有名なイスラエルの歴史なんです。あとでゼカリア書とか見るとですね、そこに出てくるんです。メギドであったような大きな嘆きと悲しみがあるって。でイスラエルにとっては本当に大きな悲しみだったんです。でこれでヨシア王の時代は終わるんですね。で次、エホアハズ、皆さん彼の王様としての活動期間を見てください。括弧1年。でもこれもですね、1年丸々じゃないんです。見てみましょうか。ヨシア王がその戦闘でメギドであったエジプトとの戦いで死んでしまったので、次に王様になったのはエホアハズっていう人なんです。でこれはシャルムとしても知られている。彼の名前はシャルムっていうにも言われているんですね。でヨシアの死後、地の人々はエホアハズを王位につけた。これがポイントです。地の人々っていうのは何ですか。神の御心ではなかった。でそれからほんの3ヶ月後に、北での軍事行動から戻った猫二世が彼を退位させ、ですから何ヶ月ですか、3ヶ月王様だったんです。これエジプトに引いていった。彼はそこで死んだ。この猫二世が北でアッシリアとバビロンと戦って自分の国に帰るときに、このイスラエル、ユダによってですね、彼を退位させ自分の国に連れて行ったんです。なんででしょうか。アッシリアも、アッシリアはもう多分相手にしなかったと思うんですけれども、バビロンにこのユダ王国が頼ることがないように、バビロン側につくことがないように、このエオアーズを連れて行ってしまったんです、うん、でこのユダ王国がバビロン側についてしまったら、エジプトとしてはとても大変なわけなんです、うん、でこういうことをしてしまうんですね。で3ヶ月間の王様としての働きが終わり、で次に王様になったのが10番のスライドですね。エオヤキム、エオヤキムという人ですね。最初エリアキムと呼ばれていた、うん、でエホアーズを退位させた後、猫二世はヨシアの次男エホヤキムを王位につけた。だからエジプトによって王様にされた人ですね、うん、今やユダはエジプトの収集権下にあり、エジプトとの友好関係を保つために 中税を納めていた。ですからエレミアがこの時代に一生懸命語りかけて、まあ、後で出れますけれど、バビロンに降伏せよって語るんですよ。これからの歴史はバビロンの時代だから、あなたたちはこの神殿と神への礼拝を保存するためにはバビロンに頼りなさいっていうしきりに語るんですけれども、こういった環境からエホヤキムはどうするのか、エジプトに頼るんですよ。神様の言葉を聞かずに。で、紀元前605年にネブカデネザルがパレスチナに侵略し、王族や貴族のある者たちをバビロンに連れ帰った。この捕虜の中にダニエルと3人の友人たちがいたということなんです。第一次侵略の時です。これがバビロンの第一次侵略の時に王族と貴族たちを連れて行った。で、その中にダニエルと3人の友人がいた。ですからダニエルと3人の友人はせめて貴族であり王族であったっていうことなんですね。ダニエルはとても身分の高い人だったんです、こうしてエホヤキムはエジプトに代わりやむなくバビロンに臣服することとなった。その頃エジプトはカルケミシュ戦で大打撃を受け、ネコニセは生き残った兵士たちと共にさっさとエジプトに逃げ帰った。ですからこのカルケミシュ戦っていうのがですね、大きな転機なんです。もうエジプトが撃退された戦争なんですね。それでバビロンに忠誠を誓っていたにもかかわらず、エホヤキムは公然と反謀を、何でしたっけ、翻した。そうですね、すいません、翻した。その結果ユダは2度目の侵略を受け、エホヤキムは捕らえられて死んだ。ですから一度ですね、この一時侵略があってネブカデネザルによって王族と貴族たちが連れて行かれたわけじゃないですか。で、それで、バビロンへの忠誠を誓ったわけなんですよ、エホヤキムは。でもそれにもかかわらずまた反逆を図ってエジプトと連絡を取り始めるんです。で、それがバレてしまってで、後に出ますけど、エレミアはそれをまたやめなさいって言うんですよでもそれ聞かずにこうなってしまうんですね。で、次の王様はエホヤキンっていう人です。エホヤキン、コニアとも、エコニアとも呼ばれていた。コニア、あるいはエコニアという名前を持っていました。で、3ヶ月そこらの短い統治の後、このエホヤキムの後継者はエルサレムを包囲していたバビロン人に降伏し、母と妻たち、子供たちと宮仕え人たちと共にバビロンへ連れて行かれた。本当に悲しい歴史ですね。で、この第2の強制移送で1万人が捕虜としてバビロンへ連れて行かれたということです。この中には預言者エゼキエルもいた。あとでエゼキエル書を学びますけれども、皆さん、エゼキエルはバビロンに捕虜として連れて行かれたものなんです。で、エホヤキンは捕らえられて37年後にネブカデネザルの後継者エビルメロダクによって獄から出された。 37年間。本当に悲しいですね。一国の王様がこういうになってしまったわけです。で次です。ゼデキヤ、最初マッタニアと呼ばれていた。でエオヤキンを連れ帰った後、ネブカデネザルはまたまだ21歳であったヨシアの子ゼデキヤを王とした。いわゆる、なんというんだったっけな、これ傀儡政権であると。傀儡政権、傀儡っていうのはそういうことですね。あの他国によって建てられた王様、そういう政権、うん、ですから、あの北朝鮮はですね、韓国のことをあの傀儡勢力っていうんですよ、うん、うちの民族じゃなくてアメリカによって建てられた政府だって言って傀儡政権、うん、ネブカデネザル王によって建てられた王様だったんですね。でゼデキヤ王は困難な仕事に直面した。ユダの行為にあった者たちは捕虜として連れて行かれ、国に残った者たちは扱いにくい連中であった。エレミアは彼らを悪くて食べられないイチジクに例えた。ああ、ですから皆さんも、バビロンがですね、捕虜を連れて行くときは順番に連れて行くわけなんですよ。身分の高い人たちから順番に連れて行くわけなんです。優秀な人たちから順番に連れて行くわけなんです。ですから残った人たちは扱いにくい人たちだったんです。とても殺したわけなんですね、ゼデキヤも、うん、でそれに加え、エドム、モアブ、アンモン、ツロ、シドンの大使がエルサレムに住んでゼデキヤをそそのかしてバビロンへの反逆に加わらせようとしていたようで、厄介ですね。その周りの異邦の民族たちがこのゼデキヤをそそのかしてバビロンに対抗させようとして、彼らの陰謀に対しエレミアはユダに警告を発した。エレミアはまたやめなさいというわけなんです。でバビロンに従わなければエルサレムは完全に荒廃してしまうだろうと彼は警告した。ところがこの警告に反してゼデキヤは暴反を起こした、うん、神様に従わなかったんです、うん、個人的人間的なそういう感情に頼って、うん、しまったわけなんですね。ネブカデネザルは速やかに行動を起こし暴犯を潰してしまった。彼の信仰で恐れと不安がエルサレム中を覆った。ですからネブカデネザルを地震によって建てられた王様が自分に反逆したわけですから、この三次侵略はとてもひどかったんです、うん、神の好意を得ようと躍起になった王と人民は神と厳粛な契約を結び、エルサレムにいるすべてのヘブル人奴隷を解放することを約束した。ところがネブカデネザルがパロの軍隊の脅威にさらされて一時包囲を解くと、人々は契約を忘れて自由の身になった人たちを無理やり連れ戻し再び奴隷とした。どういうことかというとですね、 この3時侵略されて包囲されていた時だったんです。エルサレムがネブカデネザル王に。でもその時にエジプトの軍隊の動きがあったわけなんです。パロ、猫2世じゃなくてその次のパロというエジプトの王様の軍事的動きがあったわけなんです。ですから一時包囲を解いたわけなんですね。エルサレム、エルサレムを今やってる場合じゃなかったわけなんです、ネブカデネザルは。でその解いたら、包囲されてた時は王と人民が神様と契約を結び、神様すいませんでしたって言ったのに、でその約束として奴隷たちを解放することを約束したわけなんです。自分たちの不正に扱っている奴隷たちを、でも包囲が解かれたらすぐ忘れてしまったわけなんです。本当にこういうもんなんですね。はい。ですからこういうことも分かりやすく言えば、いや神様本当にあなたのために献身します、もう、教会のためなら何でもやります神様って、で問題が解決されたら、あ神様すいませんやっぱり無理でしたって言って、そうするわけなんです、でエレミアは捕らえられ、売国奴として獄に入れられた、が間もなくして包囲は再開された。ですからこの包囲が解かれた時にエレミアは、いやあなたエレミアを責めるわけなんですよ、私たちの中こうなるのを分からなかったんでしょうって、バビロに頼れなさい言うなってあなたって言っててね、バビロに頼れなさいって言っていたあなたはもう売国奴だって言って獄に入れられてしまったわけなんです。でも間もなくしてまた包囲は再開された、こうなってしまったわけなんですね。でユダヤ人たちは死に物狂いで戦い、都は30ヶ月間持ちこたえた。しかし紀元前586年7月バビロニア人は城壁に突破口を開いた。少数の護衛を連れてゼデキアは何とか脱出したが、エリコの近くで追いつかれ捕らえられた。逃げようとしたんですね、でエルサレムは打ち破られて焼き払われた。そして残っていたユダヤ人のほとんど全てが捕虜として連れて行かれた。もうこの神様のメッセージをに聞き従わずに、バビロに頼らずに、もう自分たちの力でなんとか自分たちの国を続かせようとした彼らの努力は徹底的な破滅を迎えるんです、それで、その五代王様までは出てこないんですけど、その次ゲダリアっていう人が出てきます。ゲダリア、これは誰なのか。ネブカデネザルはアイカムの子であり、シャパンの孫であるゲダリアをユダの地に残した民を治める総督に任命した。ですからここからユダの王じゃなくてバビロンの総督なんです。ゲダリアっていう人が初めて立てられたんですね。でゲダリアはエルサレムに近いミズパに本部を置いた。バビロニア人に自由を与えられたエレミアは新しい総督のもとへ行き、ミズパで暮らした。ですからもうエルサレムが徹底的に破壊されたわけですから、ミズパっていうところに本部を置いたわけですね、総督部を置いて、でエレミアもそこに連れて行かれてそこで暮らしたわけですね。でゲダリアが殺害された後、ユダヤ人の残りの民はヨハナンと共にエジプトへ逃亡した。エジプトに逃げるんです、エレミアは一緒に。 でやむなくエレミアも彼らについていった。エジプトに逃げるんです、結局。でエレミアも逃げるんですけれども、で逃げるんじゃなくてこれはついていったっていうんですね。でエレミアは最後まで残って民たちの面倒を見たわけなんです。すごくないですか。私は本当に尊敬するんですよ、エレミアのこと。もう三十何年間神様からの啓示を受けて神様の言葉をもう語り続けたんですよ。でもエレミアのメッセージを聞いてくれた人は誰もいなかったんです。私だったらもう嫌になって逃げたと思うんです。もういいや、もうあなたたちもう知らないよって三十何年もですよ、知らないよって。でも彼は最後までついていくんですね。本当にすごい人だと思います。でこれがバビロンのその当時の勢力を表した地図です。この紫色がですね、メディアっていう国です。メディア、で後でメディアペルシアって出てきますよね。でこのメディアってペルシアはこの辺でまた起こるんですけど、で ペルシアとメディアは、まあ、兄弟のような国になるんです。でメディアっていう国がこれ北の方がある。でここはリディアっていう国、リディア。でこの緑色がバビロンなんですね。バビロンで、ここにですね、バビロンの首都バビロン、バビロニア帝国の首都バビロンっていうのがここにあるんです。でチグリス、ユーフラテス、この川の間にあるとてもいいところだったんです。ですね、ここにエルサレムがあります。でこれでですね、この地図を見ていただきますと、3回に分けてエルサレムを攻めてきた、バビロン、ネブカデネザルがっていうのが現れます。一時がこの紫色ですね。一時でついでにエジプトの方にもこう行くわけなんですね。で二時が、このオレンジ色ですね。オレンジ色でこのエルサレムだけ来てたんです。で三時が赤ですね。赤じゃなくて緑です。緑で、あちこちまたもう徹底的にこの国を破壊するわけです。でこの緑が、この黄色がなんかゼデキアが逃げた経路ですでエリコがここにあるんです。エリコで捕まる。このような感じでした。これはエドム人が攻めてきた時ですね。エドム人、これはあまり出てこないんですけど、で3回にわたってエルサレムが攻められたということです。はい、じゃあでは次、エレミア書の概要。エレミア書の概要を見てみましょう。で実はですね、エレミア書は正確にこの概要を分けることが難しいんですね。これあくまで内容に従ってちょっと分けただけであって、まあ、正確な概要とは言えません。で、大きくは前半後半に分けるとしたらですね、33章まで前半と見ることができるんですけれども、エルサレムの実情と差し迫った裁きを警告する場面で、エレミアの説教になっているんです。裁きに備えようと。で後半はエルサレムの滅亡と 悲しみを描写しているんです。だからこの滅亡が始まる前から滅亡が進んで完全に滅亡されるまでのところを描写してるんですね。20番のスライドです。でエレミア自身がその、実際に滅亡する時の、まあ、彼の心情や彼の体験を描いています。ですからこの辺は大体多分そのバルクがですね記録したというふうに思われるんですね。で21番ですね、21番、涙の預言者エレミア。私がエレミアが好きな理由がこのあだ名にあるんです。涙の預言者、涙の預言者、まあ、彼についてるあだ名です。これは涙の預言者、悲運の預言者、孤独の預言者、怒りの預言者となっていますね、はい。でここを見てみますと、などと呼ばれているエレミアは逆らうことのできない神様の召しを受けてから40年間その民のために同じメッセージを語った。彼は神様の前では子供のようだったが、不義な人たちの前では獅子のような大胆な心臓を持った義の戦士だった、人の目からすると徹底的に失敗したように見えた弱者だったが、神様からすると徹底的に勝利した真の強者だった。彼のミニストーリーは徹底的に失敗したんですよ。そうですよね、徹底的に失敗したんです。彼の語る言葉を聞いてくれた人は誰もいなかったんです。でも神様からするとそういう状況の中でも最後まで神様のメッセージを語り民の側に立っていた強い人だったんです、22番のスライドです。エレミアは祭司の息子であったが祭司にならず、死ぬまで一信徒として民と共に苦しめられ、堕落した宗教指導者たちを牽責した。祭司の息子だったんですね、彼は。で彼は民の預言者として罪に対しては怒ったが、罪人に対しては涙を流した。ですが時には彼はとても厳しいメッセージを語ったんです。民を牽責する。ですからある意味エレミアが人気がないのは当然なんです。でも最後まで彼は民の中に住み、民のために涙を流す、そういう人だったんですね。本当に強い人だったんだと思います。エレミアはイザヤのような円熟した思想家でも、ダニエルのような立派な政治家でも、エゼキエルのような決然な志を持っている人でもなかった。彼は何一つですね、とてもこう主だった能力を持っている人たちは人ではなかったんです、イザヤはとても素晴らしい思想家だったんです。彼は先週学んだようにですね、イザヤ書は全部聖書を網羅しているようなものだったって言ったんじゃないですか。小聖書っていうふうに言われているように。ダニエルはもうとても立派な政治家だったんです。政治指導者だったんです。で、エゼキエルはとてもその志が強い人だったんですね。それに比べてエレミアは特徴のない預言者なんですよ。で彼は繊細な女のようなようで、また情熱を持っている普通の人だった、エレミアのように強い人もいなければ、 エレミアのように弱い人もいない、うん、本当に私が大好きなんです。こういうところが好きなんですですから今に例えて考えてみましょうか。牧師の息子で学校の成績はそこまでも良くはなく、普通な青年だったんですよ。目立たない。で、もうなんかいつも厳しいこと語るけれども、弱くていつもよく泣き虫でいるんだけれども、本当に強い人で弱い人だった、うん、次見てみましょう。23番、自国の滅亡を予言したエレミアは悲運の予言者として安定の真っ只中で不幸を予告し、怒りの予言者として安楽と安逸を追い求める民に苦難が差し迫っていることを涙をもって訴えた。どんなに大変だったんでしょうね。さっき見たようにヨシア王の時改革は進んで、もう安定していた時代だったんです、いろんな面において。でもその安定していた時に彼は何を語ったんですか。国の滅亡を語ったんです。どんなに反対されたんでしょうか彼は。エレミア書3章の12節から14節、ところどころこういう言葉を残ってあります。敗信のイスラエルよ帰れ。これエレミアの言葉です。私は怒りの顔をあなた方に向けない。私は慈しみ深いものである。いつまでも怒ることはしない。ただあなたは自分の罪を認め言い表せな、言い表せ、うん、皆さん、牧師がですね、毎週の説教で皆さんは罪人です、悔い改めなさいと、もうこの天野教会は配信しています牧師が毎週そういうメッセージを語るなら皆さんこの教会に通い続けますか。きつくなりますね。エレミアは40年間もこういうメッセージを語ったんですよ。エレミアはバビロンに降伏せよと繰り返し訴えた。いかなる迫害にもかかわらずそのメッセージを変えることはなかった。で、私が皆さん、例えばこの天野教会で毎週のようにそういう罪を指摘する説教をするんですよ。で、そうすると天野教会員から猛反発があるわけなんです。先生、そういう説教はやめてください、もう私この教会来なくなりますよ、もう誰も来なくなりますよ、私は恋愛ボイコットしますよとか。で、そういうふうに言われたら、あ、やっぱりやめるべきかなって。あくまでも例が例えであってですね、別に私が本当にそうするとかじゃないんですよ、誤解しないでくださいね、まあ、これまたなんか変に広がったらあれなんですけれどもあらゆる迫害が、まあ、あるかもしれない。でも彼はこれは神様のメッセージだと、あることを確信を持って彼はそのメッセージを変えることがなかった。ですから9章の一節を見ていますとこう言うんです。ああ、私の頭が水となり、私の目が涙の泉と なれば良いのに。泣きすぎてこういうこと言ってるんですよ。もう頭が水になって目が涙の泉となれば良いのに、そうすれば私は民の娘の殺された者のために 昼も夜も嘆くことができる、うん、もうこのエレミアの心がで伝わりますね。この民のために私が、もう私の頭が水であれば、私の目が涙の泉であれば、厳しい言葉を語りながらも誰よりもこの民を愛していたんです。皆さん、もし私たちがこの時代とこの時代に私は厳しいことを語るため語るのであれば、エレミアほどの愛を持ってないといけないんです。せめてこういう愛の心なしに厳しいことを語ろうとしないでください。彼の心は民の罪によって差し迫る破滅で苦しんでいた。エレミアは40年の奉仕期間中、自分が伝えたメッセージのゆえに葬られに行く、おとなしい子羊のように苦難を受けた。皆さん、羊が、葬られる場面を見たことありますか？私あるんですよ。映像で見たことあるんですけれども、羊がこう連れてこられるんじゃないですか。で、皆さん、例えば牛とか豚とかそういう動物はですね、自分が殺されるっていうの分かるんですよ、うん、必死に抵抗するんです。で、牛なんかは泣くんですよ。本当に牛の目見たことありますか？皆さん、本当に可愛いんじゃないですか。その目大きくて涙が出るんですよ、牛。自分がこれから死ぬんだっていうのが分かると。で、豚なんかもすぐ悲鳴を上げるんです、うん、分かるんですよ、動物たちって。でも羊って素直についていくんですね。本当におとなしいんです。で、暴れないようにこう抑えるんですけれども、実はこう抑える必要もないんですよ。で、こうナイフでこう首のところを刺してこう切るわけなんですけれども、こう刺されて切られてもそのままなんです。痛みでこう苦しんで暴れてもしないんです。もうそこでじっと血を流すだけなんですね。本当にイエス様がどのような思いで十字架にかかられたかっていう完璧な象徴なんです、羊は。で、そういう羊のように彼は苦難を受けていた。じーっとその苦難に耐えていたっていうことなんですね。抽象と呪いと迫害、偽預言者たちの反対を受け、打たれ足かせにつながれた。それだけではなかった。命を脅かされ、投獄され、彼の預言を記録した巻物まで燃やされた。こういう迫害を受けたんです、彼は。挙句の果てに泥の穴に投げ入れられ、この泥の穴にはどういうふうに投げ入れられたかというとですね、こう全身こう縛られてですね、上から吊るされてこう泥の中に入れられるんですよ、うん、そういうことも経験します。で、鎖につながれて連れて行かれた時さえも、彼は自分のメッセージを諦めない中絶を見せてくれた。鎖につながれて連れて行かれる時も彼は語ったんですよ、神様の言葉を。そういう時でさえも、エレミア書は正確な概要を作成するのが困難である。 でこの本は将来についての予言の予言のみならず、詩はエレミアの自伝的な経験、訴訟文書、神殿説教、胸を裂くようなエレミアの独白などを含めた一種の選集とも言える。だからエレミア書はエレミア選集なんですよ、うん、エレミアの説教、エレミアの体験、エレミアの自叙伝、そういうものをエレミアについてこう集めてある選集、エレミア選集なんですね、うん。これを見てください。エレミアのメッセージは次のように時代別にまとめることができる、うん、ですからさっきエレミア書の概要って見せたものよりこれの方を見られた方がエレミア書をより読みやすいと思います。ヨシア、あの皆さん6人の指導者が出てくるんですね。五大王と最後の総督としてゲダリアがいるわけですよね。最後の五大王とゲダリアで、それぞれの王様に対してエレミアがどういうことを語ったのか。で先ほど皆さん、先ほどのですね、エレミア書の歴史的背景のところとこれを比べながらですね読んでみたらいいと思います。それぞれの王様の状況と、そしてその王様に対してエレミアは何を語ったかということですね。このようにご覧になられたらいいと思います。でエレミアは自分の奉仕期間にメギド戦闘で良い王ヨシアが戦死し、バビロンがカルケミッシュ戦闘で勝利してエルサレムまで包囲する悲劇を目撃し、やがては祖国の敗亡を見守らなければならなかった悲運の預言者だった。あれだけ自分の国を愛して自分の民族を愛して40年間あらゆる迫害にもかかわらず語ってきたのに、結局自分の母国の滅亡を目撃しなければならなかったんです。あ、どんなに辛かったんでしょうか、うん、エレミアは本当に辛かったと思います。しかし彼はヨシアの改革が挫折され、神殿が破壊され、民は捕虜になって連れて行かれる残酷な歴史の現場においても、最後まで自分の使命を果たした偉大な預言者であり、神様の民ユダの最後を見届けた真の愛国者であり、国民的英雄として歴史に名を残している。本当に素晴らしい預言者だと思います。彼はその当時は全く評価されなかったんですけれども、彼は本当に偉大な預言者だと思います。エレミア書は何よりも罪はそのうちに破滅と懲罰を含んでいて、どんな人間の政策を持ってもこの問題を解決することができないことを見せてくれる、うん、そうですね。この南ユダ王国の問題は罪の問題だったんですけれども、神様に立ち返らない、偶像礼拝、自分たちの力に頼ろうとする、そういう罪の問題だったんですけれども、あらゆる人間の政略や政策努力によってでも彼は罪の問題を解決することができないっていうのをエレミア書は教えてくれます。私たちは私たちの努力によって知恵によって自分の罪の問題を解決することができません。またこの破滅と懲罰の前に神様の心は傷つき、うめくけれど結局神様によって ってのみ勝利が保証されるという永遠の真理を再び確証してくれる、これです。エレミア書の結局、エレミアが結局私たちに教えてくれるところはここです。皆さん、この状況だけ見ると神様がおられるのかっていうふうに聞きたくなるんじゃないですか、で私たちの時代にも同じですね。本当に神様この日本において生きておられるんだろうか、あるいはあまりにも辛い自分の経験とか試練の中ではそう思ってしまうことありますよね。でもその中でも神様は私たちにその約束によって勝利を保証してくださる方である。たとえこの世の人生においてこの世が勝っているように見えるかもしれませんけれども、最後の勝利を収めるのは神とその民であることを忘れてはならないと思います。そしてその中でも忍耐して最後まで自分の使命を果たしたエレミアに私たちも習いたいと。今日はここまでにしたいと思います。ではまず一言お祈りをしてこの時間を閉じたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、エレミア書を通して世の終わりを生きている私たちに信仰の忍耐を教えてくださったことを感謝いたします。この世は神様の警告、神様の予言を聞かず滅びに向かって走って行きますけれども、しかし神様は私たちもその動きに巻き込まれずあなたに頼って歩んでいきたいものです。神様、この世が勝っているように見えてもあなたに頼り、あなたの御言葉に従い、あなたが私たちに授けてくださった使命を果たすことができるようにしてください。エレミアのような教会と神に対しての愛を持って私たちは強くいたいと思います。どうか私たちを支え導いてくださいますように感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。